最初は今月の言葉です。今月は国際ジャーナリスト堤美香さんの土も野菜も子供たちも菌で育てば皆元気というお話です。堤さんのプロフィールです。東京生まれ、ニューヨーク州立大学国際関係論学科卒業、国連アメリカ野村証券などを経て現職に、アメリカと日本を中心に政治、経済、医療、教育、農政、エネルギー、公共政策など、公文書と現場取材に基づく幅広い調査報道と各種メディアでの発信を続けています。近所には、国民の違和感は9割正しい、PHP 新書、堤美香のショックドクトリン、政府のやりたい放題から身を守る方法、幻冬写真書などがあります。オーガニック野菜イコール無農薬の野菜ではありません。そういうのは、元長崎県職員で非営利法人大地と命の会創立者の吉田俊道氏です。それは植物内生菌が入っている生命力のある野菜のことなんです。有機野菜は虫食いだらけというのも本当は違う。植物は自分の身を守るためのフィトケミカルという抗酸化作用のある成分を持っていて、生命力の強い野菜には虫はつきません。吉田氏は、虫と人間は食べるものが違うということを知って、神様はなんと完璧に世界を作るんだろうと感動し、土壌微生物、菌ちゃんを増やす活動を始めたといいます。今までは肥料があったから良かったけれど、パンデミックやウクライナ危機でもう有機肥料すら手に入らなくなってきたでしょう。だから今こそ金ちゃん農法なんです。有機農業とは土作りだとよく言われますが、別の場所で堆肥を作ると微生物が堆肥を食べて発熱するので、そこでエネルギーが使われてしまう。ならば畑で直接熱を出させれば土の温度も上がるし、微生物を作る方により多くのエネルギーが使われて一石二鳥だというのが金ちゃん農法の考え方です。キーワードは日本人の誇る発酵文化だと言います。お金はかかりません。普段買ってしまう雑草や料理の時に捨てる生ゴミが材料になるからです。吉田氏は、青果市場で廃棄される野菜くずなどの生ゴミをトラック1台分もらってきて、そこに発酵させるための微生物を混ぜて雑菌が入らないよう密封する。雑草プラス菌ちゃんでもよい。すると微生物たちが生ゴミや雑草を分解してくれて、たくさんの栄養を作り出します。1ヶ月経つと、有用微生物がたっぷり増えた素晴らしい有機肥料の出来上がりです。微生物が豊富な土で育った元気な野菜は強いので、虫は寄ってきません。新型コロナのような感染症もこれと同じです。弱い人を隔離するのではなく、免疫を上げればいい。今、日本人の腸内細菌の種類が減っているのをご存知ですか？本来は1000種類くらいいるはずなのに、抗生物質やら除草剤成分入りのお菓子や加工食品やらを食べているせいで、激減してしまった。でも、これは今からでも元に戻せるんですよ。県の農業改良普及員だった時は、土壌を消毒して歩いていたといいます。シュウ化メチル剤という毒ガスで菌を殺すことで野菜が育つんですが、3、4年しか続かない。 土の中の微生物が死んで、土も植物も弱くなるから。殺菌してもう菌がいないはずなのに、見学者の靴の底にくっついてた菌が原因で、あっという間に病気になったりと、やればやるほど弱ってゆく。今の農家は、消毒殺菌した後で病気になるのを知ってるから、ちゃんと有用堆肥を入れますよ。でも私たち人間は感染症防止だと言って過剰に消毒した後、菌を入れない。だから今みんな弱って病気にかかりやすくなってしまった。土にしたのと同じことを人間にもしているんです。ならば私たち人間も土壌と同じことをすればもっと元気になるのではないか。吉田氏はそう考えました。生ゴミや雑草でやったようにミネラルなど微量栄養素を入れてお腹の中を発酵させるのです。ところが土の中で起きている腐敗と発酵というのはどちらも明確な定義がないので論文がないんです。この国では学者が論文を書かないと農水省が動かないので仕方なく自分で実践して広げながら成功者を増やしてデータを集めることにしたんです。そこで全国の保育園、幼稚園、小学校などで生ゴミリサイクルで土壌を発酵させる菌ちゃん野菜作りを指導し始めました。子供たちはどこでも大喜びで土作りに夢中になりました。畑作業をしてゆく中でいつしか生ゴミという言葉は、金ちゃんの餌という名に置き換わってゆく。金ちゃん野菜作りの噂は広がり、新聞に取り上げられ、吉田氏は年に百数十回、全国各地を飛び回って講演するようになりました。しかし、学校農園の大きさはたかが知れています。せっかく発酵の力で土を組成させても、子供たちが毎日食べられるだけの量はできません。吉田氏は再び頭をひねり、またまたひらめきました。では、野菜と子供を同じように発酵させてみよう。人間のお腹は約半年で新しい腸内細菌が定着し、1年も経てばアレルギー体質も変わってしまう。ならば、土の中を微生物だらけにしたのと同じやり方で、子供たちのお腹の中を元気な菌ちゃんでいっぱいにするのだ。菌ちゃん野菜作りならぬ、菌ちゃん人間作りが始まりました。実践は素晴らしい結果を出したんですが、これを続けるのが大変です。学校の場合は、校長先生がやろうといえば実現するけれど、校長が交代すると、せっかくのプログラムが廃止になってしまったりする。金ちゃん給食は、月1回を1年やるより、1ヶ月毎日続ける集中型の方が、はるかに効果が出るんです。発酵食品とミネラルを給食に1ヶ月入れたら、子供は激変します。そこを校長先生はじめ、学校関係者にどうやって理解してもらうかが課題。気候変動を解決する鍵である食と農に世界が取り組み出した今、日本は最先端のリーダーになれる国なのだと吉田氏は言います。高温多湿で難しい環境の中、日本の有機農業や自然農法は類いまれなる知恵で、いくつもの優れた技術を作り出してきたんです。発酵食品にしても、一日でできるヨーグルトより、寒くて快適じゃない環境で必死に発酵した味噌や醤油の微生物の方が生命力がある。日本の長期発酵食品の力はすごいですよ。宇治より育ちって言うでしょう。日本は今こそ、この発酵文化で世界を引っ張っていく存在。 私たち大人が胸を張って子供たちに手渡して行きましょう。これは文藝春秋発行、堤美香著、ルポ、食が壊れる、私たちは何を食べさせられるのか、からの抜粋です。